新入社員が入社3年間に心がける36のこと。その1、入社3年間に受けた差は後から取り戻せない。会社に新入社員として入社して初めの3年間は何より大切な時期です。この3年間は強く意識しましょう。覚えなければならないことや学ぶように一つだけ学びたい内容をします。一番近くですから、自分以外は同じです。まさにこいつ分、毎日聞かれた限りであり仕事を辞めたくなることもしばしば考える時期にあります。ですが、この最初の3年間の同級間によってその後の人生が決まると言っても過言ではありません。この期間については差は後から取り戻すことができないことが大きな差になります。入社した時は今同じスタートラインです。しかし、時が経つにつれて少しずつ差が出てきます。最初の時差は後になることをどんどん広めます。僕のスイングと同じように少し行動を決めないと、僕の方で取れば取るほど大きな差になるようなものです。何より初めが肝心。入社3年間は社会人としての成長を決めるオーディエンタイムなのです。この時期にいた勉強、まだ経験基礎づけが基礎力となり、その後のあなたを強く支えることになります。もちろん新入社員ですから、毎日聞かれているわけではないことでしょう。アメリカだけの毎日です。しかし、自分がまだ成長段階だからこそ、辛く感じることができているようです。成長してしまえば、困難は簡単に乗り越えられます。できないからこそ難しく感じます。わからないからこそ大変だと感じます。新入社員が仕事が大変だ。やめたいと思うことは悩みより当然であり、乗り越えるによって成長が始まります。私の入社3年間は苦労会の毎日でした。こんな会社辞めてやると何度考えたことか数えていません。仕事が大変と感じることは当然です。ほとんど知識も知識もありませんが、毎日勉強でした。上司にこんなことわからないのかと言われながら一つ一つ超えていきました。仕事中にわからないことは家に帰ってから勉強したり休日を去って本を読んだりしたものです。しかし今振り返って考えると新人だからこそ大変だったのです。何も知らないわからない初心者だからしんどいなと感じていたのです。後に仕事もまで技術も身についてしまうと新人のことを見ていたらやるのはとても可愛らしく思います。今新人時代と同じ状況になれば今も早く困難を乗り越えている自信があります。成長したからです。知識があり技術一つ以外マナーを知っているからこそどうすればいいのかという答えをすぐ出せます。私は新人時代1ヶ月かかった仕事がありました。何千ものファイルそれぞれの記事を書き換えるという作業です。シンプルで単純な作業内容ですが、膨大な量のため当時はなんて大変なんだろうと投げていました。今は私は10分で終わらせることができる内容です。技術が身につきどうすればいいのかを知っているからです。私はなんて些細なことに悩んでいたんだろうと恥ずかしくなります。新人時代は何でも大げさに難しく感じます。知識も知りもないですから些細な作業に膨大な時間をかけてしまうことになります。その上どうしたらもそんなことわからないのかと調べますから自信を持つことになるのです。新人時代こそ一番勉強する。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その2、一つ以外こそ一番の課題。人間関係は当たり前。社会に出て苦労することにはやはり人間関係です。人間関係は社会に出たら必ず経験する課題です。仕事の楽しさは人間関係で決まると言ってもいいでしょう。その他人間関係は仕事に対して影響を及ぼします。学生時代は好きな人と一緒にいればそれで済みました。嫌いな人や苦手な人は付き合わなければいいです。しかし社会ではそうはいきません。嫌いな人、苦手な人と一緒に仕事をすることはもちろんのこと。顔も見たくない、声も聞きたくない、近づきたくもない人と毎日一緒に仕事をしなければならない理由が社会ならではです。社会に出た人は人間関係に苦労して、そうして少しずつですが本当の正直になれるようになります。できるようになるというのは自分が変わっていくからです。このような様々な人がいることをし、自分の案内を相手にしているようなことができなくなります。正確的にまず、なるのです。社会生活はどういう流れかというと、流れが変わることができます。川になれる人一つ一つが人間と考えましょう。川の上流では、どうしても大きくて、多くなります。一つ一つの石に多くなり、偉そうにしているものです。硬くて、凸凹としているため、石同士は激しく使います。その衝撃によって、多くが少し取れます。次からは、ぶつかった時の衝撃が現れます。ぶつかるために最初にあった多くがどんどん取れます。仮に慣れていくにつれて、少しずつ石が丸くなるのです。慣れていくにつれて、石同士のぶつかり合い、多くが少しずつ取れて丸くなります。人間関係も同じです。初めこそ人同士のぶつかり合いが多いのですが、自分にまだ多くがあるからです。自分というよりも強く、自分が一番ない勘違いをしているから激しく使うことになるのです。嫌な人と一緒にいたり、苦手な人と一緒に仕事をしたりすることでどう対応すればいいのか分かるようになります。初めはどうせしていいのか分からなかったことですが、だんだんポイントが重ね、自分の性格も悪くなります。一度しなくされることで、彼女で丸くなっていくことが同じです。人間関係になれていない人は、彼女だからこそ痛みを感じ強くなってしまいます。人間関係で丸くなることは、彼女と人間的に丸くなっていく可能性なのです。理想は、軽になれる仕事になることです。軽になれる仕事も小さくて、丸い。それは、テントであり、性格が丸くなっているということです。姿形こそ小さいですが、だからこそ、どこへ行っても、やっている力をつけています。社会で人間関係に利用することは問題ではなく、それも欠かせない経験の一つです。人間関係の前で、毎日性格になる。新入社員が入社3年間に行われている30のこと。その3、基本ことは言わせていませんか。学校で習う姿では、基本ができて初めて応用ができるようになります。応用は基本ができていることが大前提です。これは言うまでもありません。基本ができていないと当然応用しようとしてもなかなかうまくいかない。そんな応用のための大切な話題になります。社会でも同じことが当たり前です。おはようございます。お疲れ様です。という基本的な挨拶の言葉は当たり前のように使うことです。しかし、こうした基本的なことを言わせている人が多いものなのです。基本的なことを言わせている人は人とのコミュニケーションも同じくなかなかうまくいかないものです。コミュニケーションは応用です。仕事において必要な幸せ、多く連絡、相談は基本的なことであり挨拶や感謝のことになってできることです。普段から挨拶もせず感謝のありがとうということですが、言わない人の言うことを誰が喜んでくるでしょうか。挨拶をする人から話を聞きたいと思うのです。突然、断りなく話しかけられ、一方的に話を進められては気分を悪くしてしまいます。おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。このようにコミュニケーションは基本的なことが大事となって成り立つことなのです。普段は目立たないことですが、コミュニケーションの実現するために人と人とのやり取りをスムーズにしています。応用のような役割を果たし、参加がなくなったあるのも応用を指すことで、再び周りが言うようになるのです。基本的な挨拶とか感謝のことは、どちらの参入かの同窓会に意識しましょう。相手が言ってからようと思うのではありません。相手に言われる前に言おうと思うのです。相手に先を押さえて言われると負けだと思うくらいに意識をしてほしい。その他に当たり前に感じたことなのです。そのことは何より大切にする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その4、仕事の仕方を徹底的に極める。仕事の仕方を覚えることは、損の中の損です。仕事の損とは仕事の仕方のことを言います。当たり前に行う損的な仕事です。エゴの強い人口を呼び出したことですが、些細なテクニックや技術を使って仕事を早く終わらせようとします。しかし、それは慣れたら行うことです。まだ仕事になれていない新人は仕事の仕方を極めなければなりません。成功を徹底的に極めるのです。この仕事にはどのように対処する。この仕事はどうやらいいというその、ただ素直に吸収することです。そのしっかり身につけなければ応用もできないからです。仕事は数学のようにそのしっかり身につけていないと応用ができなくなります。足並みや資産ができたら次の部署問題と応用ができるように仕事でも、損ができてこそ応用ができるようになるのです。例えばコピーです。コピーという仕事をする前に、まずしなければならないことはコピーの最下です。コピーの最下を知って初めてコピーができるようになります。仕事をする前に仕方を学ばなければ仕事ができないんです。以上、コピーの最下を学べば自分で仕事をするときに活用でき、他人の仕事を手伝いに応用できるようになります。その後もまずコピーの最下を始めにならないことは何も始まらないのです。新人は徹底的に仕事の仕方を学ぶことをすることです。この存在でしっかり身につけていないことによって、その後の成長が上がります。そんなできるようになると、後から応用ができるようになるのです。仕事の仕方を徹底的に極める。新入社員が入社3年間に行われている30のこと。その後、新人時代は学生全体でいい。新人のことは簡単な仕事でも全力を持って取り組むことが重要です。全力を持って取り組むことで最大限まで力をつけることができ、またそうした姿勢を上司はしっかり見ています。上司は仕事ができる、できないように全力を持って取り組んでいるかどうかを見ています。仕事のできない新人でも許してくれます。全力で立ち向かっている姿勢があれば成長があり、声が伸びていくことが感じられるからです。初めの能力は仕事中全力を出しているかどうかによって色々も変わっています。全力を出している新人はあっという間に先輩から抜いてしまうことの脅威を持っているようです。わからなくてもできなくても新人ですが先輩は許してくれます。当たり前であり当然のことだからです。また間違ったとしてもこれも新人であるように許してくれます。間違っても失敗してもいい時にできるだけ数多くの失敗を経験し、成長に耐えていく人が大きく成長する人です。新人は全力をもっと見せる。新入社員が入社3年間に行われている30のこと。その6、新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。入社したらのことは仕事を選んではいけません。新人はただでさえ仕事ができない人間ですから大きな仕事を任せられません。もちろん仕事をやることもできません。いやでも雑用程度の仕事だけです。客の担当をしたい。客層を任せたい。リーダーをやりたい。安定の取り組みをしたい。入社には自分が主役になり社内の仕事を集める夢を何度も見ます。しかし入社をすればそんな夢の現実ではあなたが見えます。大きな仕事には大きな責任だと思います。新人は仕事をやることができず雑用的な仕事からやらせることになります。つまらない仕事、みんな嫌な仕事、誰もがされる仕事、かっこ悪い仕事だが雑用としておきます。つまらない雑用をやってしっかりこなしているかによって先輩たちは彼に任せても大丈夫そうだなと感じます。少しずつ責任のある仕事を任せているようになります。新人は大きな仕事で自分はできません。雑用を通して自分はできるのです。特に新人のうちはどんな仕事でも引き受ける姿勢を持ちましょう。どんな仕事でも嫌な顔せずに引き受ける人は先輩からの評価が特に高くなります。みんなが嫌な仕事を、はい、分かりましたと対応できる人にはこの人はただものではないぞと興味を与えることができます。新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。 新入社員が入社3年間のことがなければ30のこと。そのなら、ウォーミングアップがないと仕事はたたらない。ウォーミングアップはスポーツだけでなく仕事もあります。スポーツのウォーミングアップはストレッチや柔軟体操にありますが、仕事のウォーミングアップは早く出社することです。あなたは次のうちどちらに当てはまりますか？ 1、9時から仕事準備を始めるでしょう。2、9時から仕事を始めるでしょう。9時から仕事を始めることができる人は9時前には出社して準備ができているということです。早めに出社をして何をするんだと思うでしょう。しかし、9時前から始める仕事は多くあるものです。掃除はもちろんのこと、メールチェック、今日の仕事の続き、今日の仕事の準備などです。会社では朝9時から仕事が始まりますが、早めに出社をして9時いっぱいにはスタートダッシュができるようになることです。ただ早く出社するだけでも、きちんと精神的にも余裕ができます。他の人より早いと他の人より早い方の仕事に切り替える時間ができるため、余裕と影響を及ぼすのです。9時から仕事が始まるとはいえ、時間的にも出社では気持ちの余裕がなくなります。9時から掃除やメールチェック、今日の仕事の準備を始めるではありません。それは終了の9時前に終わっていなければならないのです。私は以前こんな経験したことがあります。ある飲食店に行こうと思い、そこは朝9時からの営業開始でした。私は一体6時に到着して、お気に入りのメニューをやろうとすると、まだ準備ができていませんと言われてしまいました。朝早くお店の商品に出社したため準備が整っていなかったようです。6時から営業が6時にはしっかり準備が整っていなければなりません。営業時間内であることには変わりないのです。朝一番に起きなくてもお店側の準備不足から対応ができなければお客が退席してしまうことになります。もちろん私が通り過ぎてしまうことは言われませんね。店全体の評価を落としてしまいます。あなたのウォーミングアップは9時からですか？それとも9時前ですか？仕事が9時から始まるなら9時前にはしっかり準備体制が整っていなければならないのです。ウォーミングアップのために30分早く出社する。新入社員が入社3年間のことができる30のこと。その8、入社3年間は新人ですというセリフに要注意。入社3年間に注意したいセリフがあります。新人ですというセリフです。どこがいけないの？と不審に思うかもしれませんが、実は良くないセリフです。将来言われるのはいいのです。上司や先輩から新人の名前さんです。新しく入った新人の担当者です。など、将来言われるのは問題ありません。しかし、続けて自分から新人ですとは言わない方がいい。余計な誤解を招く恐れがあるからです。新人ですと言われた相手の立場で考えてみてください。私は入社したからの分です。ミスをするかもしれません。ミスをしても許してください。自分に保険をかけているようなニュアンスに聞こえるのです。もちろん本人にとって保険のつもりは一人に思いましょう。正直に事実を述べていただければわかりますが、積極的に自分から続けているセリフではありません。大切なのは相手の同感力です。どれだけ役に燃えていても相手の指摘を受け止められたら変人です。誤解を招きやすいセリフは事実であっても伝えておくのが賢明です。特にお客様の前ではお客様から見ると相手が新人であれ、会社の人として見ています。入社1日の新人であっても、プロであると認識していて仕事の前から払っています。だからこそ、入社1日から投資を持って働くことが大切です。新人ですというセリフを言いそうになったら、どのところでぐっと我慢してください。初代は言われるのですが、自分から出ていることではありません。入社してもないことは新人ですというセリフに注意しましょう。新人ですというセリフは初代は言うことはあっても、自分からは言わないようにする。新入社員が入社3年間のことができる30のこと。その9、あの日は雑用ではない。立派な勉強なのだ。入社をしてもないことは、おそらくあなたは一種の絶望を感じることでしょう。入社したばかりの新人は大きな夢や希望を抱いています。いたついている方に現実の逆に驚きを隠せません。大きな仕事を担当して大きな実績を上げたい。しかし、やらされることといえば雑用はない。コピーと一着に掃除。こういうことをするために仕事をしているわけではない。中学校の部活のようです。点数に入社者の新人にパケットを渡し、コートで応用させているわけではありません。入社者の新人はまず彼女から始めます。先輩が不足となった同僚に腰やつを染めます。点数に入社者はみんな点数をしないから入社者です。しかし、やらされることといえば彼女を奪い。コートは奪うか、パケットさえ見なせてくれません。ここで仕事を辞めてしまう新人が多いのです。彼女をするために点数に入ったわけではない。しかし、やらされることといえば雑用はない。彼女にパケットになり掃除。こういうことをするために点数に入社者ではない。あらら、さっきの仕事のレートそっくりですね。コートは新人には新人に入社仕事が与えられています。ここを見ましては行よし、あの子に行くんだと先輩のことを真剣に見つめていなければなりません。これほどでも学ぶチャンスはありません。新人には基本的なことを学ぶチャンスが与えられています。そのために、彼女という仕事をさせているのです。彼女とはいえ、保守という立派な仕事が与えられているのです。初めて、テニスに取り組むときは、まず、手本となる先輩のことをしっかり見て、打ち方やタイミングを勉強します。このボールは打てそうだ。このボールは打てそうにない。こういうボールのときはどう対処すればいいのか。なるほど、こういう方法で攻めればいいのか。こうした答えは先輩のことを目の前に反射し、吸収することになります。目の前で数を振り切られていますが、これほど勉強できる機会はありません。彼女という名前がついていたら雑用だと勘違いをしてやめてしまう人が多いのです。雑用と勘違いをしてやめる勉強はたくさんあります。雑用を取られて真剣に取り組むことによって仕事をやめてしまうが、大きく成長できると考えます。彼女は雑用ではなく勉強です。一生懸命に雑用して自分もなく。新入社員が入社3年間に行われる30のこと。その10、小さな実績をコツコツ積み上げて大きくする。入社3年間はいかに大きな仕事を与えられないと考えましょう。入社してもない新人には小さく責任のない仕事が与えられます。コピー取り、掃除、お茶組、処理整理、技術作成、どれも小さくて些細な、たとえ失敗をしても大きな影響のない仕事があるんです。大きな仕事ではないから、いくらやっても実績を上げられないと感じていませんか。批判する必要はありません。新人はこの小さくて些細な仕事を一つが小さな実績となるのです。先輩は大きな責任のある大きな仕事を担当します。新人は小さな仕事を担当します。仕事の責任の大きさに違いがあるだけで、雑用も仕事の周りの仕事として機能していることには変わりません。あなたは自分に与えられた仕事に全力を注ぐだけでいい。責任が小さくても仕事は仕事です。コツコツな小さな積み木を少しずつ積み上げ仕事ができたという実績を大きく膨らませていくのです。大きく積み重なった実績を見て、先輩は彼ら責任のある仕事は任されそうだと判断してくれます。次第に責任のある仕事を担当することができるようになるのです。小さな実績を積み上げて大きな実績にする。新入社員が入社3年間に行われる30のこと。その11、任されたら雑用のトップになろうではないか。入社3年間は雑用よりの仕事しか与えられません。3年とは長く感じられるかもしれませんね。では逆に任された雑用のトップになってやろうと考えればいいのです。雑用とはいえ自分には自分の材料になります。雑用を玄関として加え少しでも早く完璧にできるように努めましょう。例えばコピー取りです。コピー取りは不審なことによって早くできる人とそうでない人とであります。コピーを行うのは機械です。機械の速さは一定ですから触りきれないように思います。しかし準備段階や段取りの良さが影響しコピーの仕上げの速さに違いが出るのです。私は会社に出社ではまずコピーと電源を入れていました。コピーはスイッチを入れた際の状態では5分ほど時間がかかります。古い場合のコピーは特にスイッチを入れてすぐコピーができるわけではなく、コンする時間が必要です。私の勤めていた会社のコピーではおよそ10分かかりました。いつコピーを頼まれるかわかりませんが、いつでも対応できるようにコピーと電源を早めに入れておき、準備を整えておきます。紙切れになって紙を吸収するのを食べるように出社をして、まずコピーの紙をチェックしたり、インクをチェックしたりします。私はコピーの専門家ではありませんが、担当する仕事にはいつもコピーとなっていました。すべてコピーまでは極めようと思っていたのです。他の場合よりコピーを完璧に早くできるようになろうと、現段階で取り組むと不審と話になります。掃除も同じく現段階で取り組むことです。他の場合よりきれいに早く掃除ができるようになろう。他の人が傷ないようなことを掃除できるようになろう。今で前にできるようになろうと、自分で自分に対応して仕事をゲームに変えるのです。ゲームとして考えることができれば、充実感が出てきます。次からは少しでもそうはありようと考える努力をするように仕事の成果もありますから、まさに一石二鳥です。やらされるのではなく、自分から進んでやっていくのです。任された雑用に関しては、すべてトップになってやろうと考えるのです。任された雑用のトップになる。新入社員が入社3年間に行われる30のこと。その順に、中小企業を卒業しよう。社会人からは具体的な挨拶。適当になります。極めては対応するかもしれません。なんとなくです。あなたはこんなことばかりをしていませんか。学生時代までは抽象的な表現が許されていました。抽象的な表現は幅が広く、意味が悩ましい相手に意味が出る人に触れません。似ている表現であり、自分に責任が回ってこないように曖昧な表現をよく使います。学生までは使ってもいいでしょう。しかし、これと責任の伴う社会では抽象的な表現ではありません。入社生は自分が使っている抽象的な言葉遣いから卒業することが必要です。適当に、気が向いたら、なんとなく、以上、かもしれません。仕事の報告、連絡、相談を行うときに抽象的な表現では相手にはっきり伝わりません。何が言いたいのかよくわからないと思われることになり、力のない報告、連絡、相談になってしまうのです。特には、誤解を招き、トラブルの原因になることも少なくありません。抽象的な表現は社会では多分です。これからは具体的な表現の作業に意識をしてみましょう。明日の14時までに、資料は本日の定時までに仕上げます。資料の調整はすでに予定が入っているため、今は曖昧に漏らしていた部分の具体的なことに変えているだけですが、説教してはそういうことを大きくありません。具体的であることを相手にも今よく伝わるようになり、誤解を招くことが少なくなります。もちろん、口に出していればそれだけ責任が伴いますが、そもそも責任があって当然なのが社会なのです。自分の発言に責任が持てるようにならないと、社会ではうまくやっていけなくなります。抽象的な具体的な表現は仕事ができるかできないかの違いまで関わっているのです。抽象的な表現を卒業して、具体的な表現を意識する。 新入社員が入社3年間に求められる30のこと、その13、報告、連絡、相談は、いわゆる、マニュー。一番近くである新人は、周りから叱られやすい立場にいます。自分以外は先輩たちばかりですから、逆らえず怯えてしまうのです。私が入社したばかりの時も同じ状態でした。私と一緒に入った同期は、一人もおらず、周りは7先輩ばかりでした。特に、隣に座っていた社さんという上司には、あれはどうだった、これはどうしたと、口癖で言われたのです。自分がリーダーという立場になるとよくあるのですが、上司は部下が気になります。部下が何をしているのか、何を考えているのか、などと気になり、口癖にそうになります。では、こういう時はどうすればいいのでしょうか。まず、自分から率先して報告、連絡、相談をすればいいのです。上司は部下の報告を待ち、連絡をしてもらい、相談されたいと思っています。上司は部下から相手にされたいと報告、連絡、相談を通してコミュニケーションを求めています。上司は言われる前に部下から話しかけることです。何でもない会話もいいですが、仕事中ですが、仕事に関係する報告や連絡や相談を通して自分から話しかけていきましょう。上司はうるさい部下だなと思われるぐらいでちょうどいい。上司に指摘される前にこちらから報告、連絡、相談を行えば、もううるさい言われることはなくなります。何々言われる前に報告、連絡、相談をする。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その14、選手たちの状態から出そう。つなぎ持つのは社内だけではありません。社内の人と、つなぎ持つことも重要です。自社の人たちと関係を持っていると、視野が狭くなります。同じ業界の中では同じ労働者が慣れてきません。社内の人たちの付き合いでは偏った情報になるでしょう。当たり前だと思っていることも、他の会社や他の業界と比べると、時代遅れだったり、異常であったりすることもあります。自分では普通と思っていた会社も、実は不当な労働を強いている会社ということに気づくきっかけになります。私は以前、仕事を通して他の会社の人であるさんという男性と出会ったことがありました。私と同じ年齢だったので、仲良くなりました。別の会社ですから、そっちの会社はどういう感じなのと、軽く話を聞いて、情報交換をしていたとのことです。話を聞くうちに、計算の会社は少し変わっていることに気づきます。月に300時間も働かせるという会社でした。計算はそれが普通だと思っている。仕事の状況によって、多少残業はありますが、300時間は桁外れです。さすがにそれは欲しいということになりました。計算は働きすぎのため、一度倒れて入院したこともあるそうです。お腹の痛みなどまず、血栓になりたりして、慢性的な病気になっていました。しばらくして計算は他の会社の事情を知って、自分の会社は普通ではないと気づいたそうです。その後、計算は会社を辞めることになりました。計算の健康や将来を考えると、その選択では違いありません。他の会社ではどんな仕事をしているのか、どんな雰囲気なのか、どんな給与体系なのか、情報交換していくと面白い発見があるのです。情報交換の場所が社内だけになると、選手たちのままになります。積極的に社内の人とも交流して、情報交換をしていきましょう。社内の人とも交流を持つ。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その15、偏りのある情報からの出そう。一つの業界の中で生きていると、偏りのある情報しか流れていません。IT 関係の会社では IT 業界の話しか流れていません。出版関係の会社では出版関係の話しかされないものです。あらゆる業界では、医療関係の話しかしません。家電製品に関係する会社でも同じく電気製品や化学製造といった話しか出てこないものです。業界の中に閉じ込められていると、自分の中に入っている情報も大きく偏りになるため、視野が狭くなります。ぜひ視野を広げて、この業界の中でも一緒に住んでおくといいでしょう。毎日テレビを見て、新人のうちに世の中の流れを掴む習慣をつけて、話すことはありません。政治界、IT 業界、食品業界、芸能界など数多くのあります。他の業界にも読んで、どこを把握しておくと、世の中全体の動きを掴むことができるようになります。新聞も貴重な情報源です。多少のお金は必要ですが、手間暇かけた様子の情報を確実に入手できるのですが、安いものです。それでも面倒な人はスマホでニュースをチェックしてもらえません。新聞との情報量はありませんが、スマホはどこでもチェックできますが、場所を取りません。むしろ新聞とは違い大きなビジネスしか取り扱っていませんから、手っ取り早く全体をチェックしたい人がおすすめです。メディアから見せた視野や価値観の仕事も生かすことができれば、仕事力アップにつながります。毎日ニュースをチェックして、世の中の流れを掴む。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その16、頭だけで考えない。トライして失敗して、体を通して学ぶ習慣を持つこと。新人のうちは頭だけで考えてはいけません。頭だけで考え、答えを出す新人はかっこいいかもしれませんが、嫌われます。これはこうなるからこうなると思います。確かに間違ってはいませんが、行動されて答えを出す新人は生意気に思われてしまい、判断も得られるのです。入社したばかりの社員は失敗が許せますが、実際にたくさんの仕事を通して、日々の業務になることです。その中で失敗をしてしまっても、まだ若いからという理由が許せます。その特権を生かすうちに出し切っておくことです。頭だけで考えるのではなく、トライして失敗して、体を通して学ぶ新人が無敵新人です。痛みの痛みは経験するのが一番です。業務をしている途中、石につまずいて転んだ。膝を強く打ち、体を向けて血が流れている。この経験をしたことがある人と、内緒では具体性が全く違います。前者は笑ったつもりになっているわけですが、後者は笑ったつもりになることがあっても、本当に笑う理解はいつまでやってもできない。しかし、一度でも自分が実際に経験すれば、誰しも一緒にして理解できるのです。どんな感度、国籍など全く関係ありません。経験は一緒にして笑ったつもりから笑ったと理解を促す行為になります。経験はできるだけ多くしておこうないのです。痛い経験ほど若い新人の人生を取り返しなくなります。入社したばかりの新人がうまくやろうと考えないことです。大半の人に失敗して、体を通して学ぶ習慣を持つことで本当に理解できるようになるのです。体を通して学ぶ習慣を持つ。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その17、仕事の内容までついて、じっと座ってからになっていませんか。入社してある程度、業務に慣れていれば仕事も余裕が出てきます。今では学ぶだけでした。業務に必要な知識や仕事も相手は一定していますが、慣れていれば同じことの繰り返しと感じるようになります。そう感じるようになれば次のステップです。上司からの指示が飛んでくる前に動けるようになる。声を意識しましょう。指示された仕事ができるようになり、余裕も出てくるようになれば、今度は仕事を先回りできるように意識するのです。あなたは仕事の内容までついて、じっと座ってからになっていませんか。入社したばかりの間は許されますが、仕事に慣れていれば仕事を取ってくるようになればなりません。上司からこれをやってほしいと言われる前にやっておきましょうか。あなたの方から提案して仕事を取っていくのです。仕事を取っていくから上司からとても重宝されます。上司も仕事を同じという手間がかかりますが、何になるのです。上司からの指示が飛んでくる前に動く。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その18、トイレ掃除は人間の内側が見える仕事。新人には仕事が始まる前に仕事があります。掃除です。社内の掃除は新人が入社して初めに担当する重要な仕事です。どれだけ掃除がきちんとできるかによって新人の質が見えてきます。適当に大雑把な掃除をしている新人はそういう人だと思われます。一方、気づかないような細かなところまできちんと掃除ができる新人は気の利く人だと思われます。また、部屋の中の掃除だけでなく、トイレ掃除もきちんとできているでしょうか。誰もが先に掃除場所を進んで掃除ができる新人はそれだけ仕事も与えやすくなります。トイレのような汚い場所でも嫌な顔せずに一生懸命できる人はどんな仕事を与えても嫌な顔せずに一生懸命になるでしょう。私は当初トイレの掃除がきちんとできていないために社長からトイレの中で教育を受けたことがあります。社内で指導を受けるなら私もトイレの中で指導を受けるのは珍しい。水回りの掃除をきちんとすること、手を使うの掃除をきちんとチェックすること、夜は気づいた人から掃除していくこと、トイレに関に掃除だと思うこと、こうしたことを行える指導を受けて今まで意識していなかった自分が恥ずかしかったものです。他の人が気づかないことに気づける人が伸びていく人だ。そう指導されたものです。先輩たちはあなたの掃除の仕方によってどんな仕事を与えようと決めています。掃除は自分をアピールするための持ってくる作業なんです。掃除のために一番早く出社する。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その19、入社3年間は貯金より自己投資に比例多く。新人時代が入社3年間に貯金する余裕はありません。初めて社会に出て初めて仕事をする時です。たくさん学ぶことがあり、学ばなければならないことが学ぶことがあるべきです。時間に余裕もなければ他に余裕もありません。勉強するために時間も必要です。もちろんお金も必要です。将来のために貯金をしたいという気持ちはありますが、入社して最初の3年間くらいは忘れた方がいい。心配する気持ちがあるなら貯金より自己投資の方が賢明です。本当に将来のことを考えるなら自分以外のために自己投資をするはずです。仕事に必要な知識を学ぶために本を読んだり、社会人になるなら積極的に出席したりします。経済感覚を養うために新聞を毎日読む。さらには人としても魅力を高めるために映画を見たり、ライブをしたり、映画を見たり、旅行をしたりなどです。しなければいけないことはまさに山積みです。そうした蓄積こそお金を貯める以上に確実な安定をもたらします。最初のスタートは社会生活の中で最も重要な時期です。それが入社してから3年間です。自分の皆さんには多少なりともお金は必要です。若い時は給料も少ない。しかし学ぶことはたくさんない。勉強する時間もお金も欲しいからです。そんな時に貯金をしている人は実のところ何も勉強していない人ではないでしょうか。以前には有名人の若い頃の話では昔は貧乏だったということが必ず決まり文句になっています。お金を稼ぐような実力を見つけられたのも貧乏を覚悟で自己投資を積み上げた結果です。自分に金を投資していたから当時はまだ貧乏だったわけです。貯金をして有名になりましたという話もありません。貯金をしていては技術も知識も知識も何も見つかないからです。貯金を積み上げた結果実力がつくことはありません。若い頃に貯金をしていては余裕をすることがむしろ余裕をなくしてしまいます。せめて入社してから3年間くらいは貯金のことは忘れ1週間に勉強することです。入社したばかりの時に守りに入るような節約は逆に自分の首を絞めてしまいません。貯金のことができると何もしないことを行われることになります。貯金イコール何もしないです。もっとも成長の盛んな入社3年間にそれだけは避けてほしい。入社3年間に勉強しなくていつ勉強するのでしょうか。自分のお金でたくさん勉強をして自分の学校が大切なのです。入社してから3年間は貯金より自己投資に比例多く。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その20、仕事の鮮度がある。頼まれた瞬間から始めよう。仕事の評価が最も高くなる姿勢は仕事を頼まれた瞬間から始める姿勢です。 頼まれた瞬間から仕事を始めることが最もモチベーションが保てます。仕事の質が高くなり、どうしたら評価も高くなりやすい。仕事は後回しにして、いつ始めるのかわからないのが一番困ります。すでに他の仕事に追われず、対応できなくても、あらかじめ期限の提示しておくといいでしょう。期限があることで頼むから安心できます。食品には消費期限があります。早ければ早いほど本来の美味しさが残りますが、時間が経つにつれて風味や味わいが衰えます。特にお寿司やお刺身といった鮮度の高いものは、できた瞬間から始まります。できた瞬間に食べるのが一番美味しい。仕事も同じです。仕事にも鮮度がない。仮に仕事から頼まれた瞬間に始めるのがベストです。この処理を受けて、言われた瞬間から醤油を食べ始めることが最も仕事の質を上げ、評価も高くなります。仕事を頼む側としては、本来の瞬間から始めてまいることと楽しい姿はありません。最初はなかなかできなくても、すぐ対応を始めている姿勢があるので評価が高くなります。それで、早く仕事がしながら言うことはありません。仕事は頼まれた瞬間から始める。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その20時、得意な分野を作ろう。仕事には休暇がない。新人は初めは何も仕事ができない状態です。ここからどうやって上がっていけばいいのでしょうか。与えられる仕事の中、これだけは誰もできないという分野を作ることをお勧めします。一つでも得意な分野を作ることで自分のレギュラー番組を持つことと同じになります。この仕事が楽しそうだ。そう言われるようになれば、みんなが注目を浴びることになります。仕事をする上では、本当は何でもできるということが一番の理想です。何でもできる人は他者に漏れますが、実際はなかなかありません。何でもできるのは神様からであり、現実には何でもできるという人はそういうものではありません。むしろ別のこと、自分の得意分野を確立されています。誰もできない分野を徹底的に確立されると、不思議なことにその分野の影響を及ぼすことになります。使用性になるものができれば、使用性を通して様々な情報を見落とすことになり、いつの間にか得意分野になっています。コンピューターの技術になるものができれば、様々な人から言われてコミュニケーションも一緒に得意となります。クレーム担当の分野では、問題解決に関する資料も作れるようになるでしょう。仕事には急効果というものがあります。一点に絞って深く追求していると、その分野に関係することも一緒に吸収してくださらない得意になっていくという現象です。得意分野が大きくなっていくということです。新人の穴がまず心がけることは、これだけは誰もできないということを一つ身につけることです。自分の国にして仕事を進めていきましょう。徹底的な一点5時になるです。一つが得意になれば、その得意なことが発揮して、他の仕事にも対応できるようになります。だんだん仕事ができる人へと転身していくのです。得意分野を通して仕事ができる範囲を広げていく。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その順に、実績は姿勢によって作られる。あなたの先輩はあなたの仕事の実績をそういうことを見ていません。新人の行う仕事の実績とはいえ、見たものです。先輩が見ていることは、あなたの仕事に対する姿勢です。どのような行動を使って仕事を行っているか、どういうスタイルで仕事を望んでいるか、効率よく仕事を進めるために何を意識しているのか、こうしたことを見ています。先輩が後輩に興味を感じることは仕事の実績より姿勢です。姿勢を見ることでその将来の成長に現れるからです。姿勢は人の性格から生じてできています。性格が簡単に変わらないように姿勢や行動も簡単には変わりません。仕事に対して愛情を持った姿勢を見つけている人はこの人は将来大物になると感じます。これが興味となります。私は今リーダーという立場として仕事をさせてもらっています。リーダーになって初めて分かったことですが、新人の成長の未来は姿勢によって決まります。私は現状は常に言われていることは重要ではありません。今日は熱いことになれば後から十分に起こすことになるのです。何とかして仕事を片付けたい。これを解決するためにはどうすればいいのか。前向きな姿勢を持っている人は最初は仕事ができなくても後から伸びていきます。また完全に成長します。前向きな姿勢を持っていますから、その通りにどんどん前へと進んでいくのです。しかも前向きな姿勢は前向きな性格から発生していますから、そう簡単に変わるものではありません。新人の仕事に対する姿勢を見ているとその将来も見えてくるのです。実績より姿勢を大切にする。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その13、失敗をしたことの対応によって成長を支えられる。あなたは失敗の後、そのままにしていませんか。働く人は成長する人としない人がいます。新人の中でも伸びていく人とそうでない人が分かれてしまうものですが、どこが違うのでしょうか。入社したばかりですが、仕事は分からないことがあるんです。最初から能力や技術に差があるのではありません。よく見てみると、その人が失敗したときに差があるのです。仕事では失敗がつきものですが、失敗したときにどう対処するかによって成長が大きく変わっています。あなたはどちらのタイプでしょうか。1、失敗をそのままにする人。2、失敗を成長に変える人。失敗は成長の母であるということは有名です。みんな知っているにもかかわらず、失敗をそのままにしている人が多く見られるのです。笑っているけど、実際はなかなか行動できないものです。人間は頭で笑っているだけでは本当の力を発揮しません。頭で笑っている上で現実の世界において強い意識をすることが大切です。失敗をしたときには次からは同じことを繰り返さないことを強く意識することを忘れないようにしましょう。そのまま放っておくと、また同じ失敗をすることになり成長がない人になってしまうのです。新人の中でも特に成長する人は失敗したときに同じ失敗をしないように対策を考える人です。対策を考えれば失敗を成長に変えることができます。誰しも苦しむ経験をすれば同じ経験は二度としたくないとおっしゃるでしょう。痛みは存分に味わい、何とかしようという意識を働かせるのです。痛みを感じないと何とかしようという意識すら出なくなり、対策も考えるはずがありません。失敗を成長へ変える人になる。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その14、師匠を見せるとスピード成長ができる。入社してまず新人が行うことといえば師匠探しです。この人についていきたい。この人はすごい。頼むなよ。そう思える人を一人でいいですが、見つけましょう。師匠を見せることで自分が仕事に取り組むときの内容に残ります。自分の先輩ですから間違った仕事はしません。正しい仕事の仕方を一番効率の良い方法で行うことです。師匠の仕事を前でいいですが、徹底的に真似をして技を盗んで吸収します。師匠の技にとってはありませんが、一生懸命盗んでいい。新人時代にコントのある師匠を見せ、どれだけ真似をして吸収できるかに成長の大きさが上がっているのです。私が入社して最初に手本にした先輩がいます。30代前半の時の幼い男性でした。やはりコンピューター業界の先輩だけにパソコンに関しては細かいことまで精通した先輩でした。パソコンやコマンドの知識、仕事の進め方や社会常識など先輩から学んだことは数えていません。私の隣の席に座っていたので先輩の仕事の学びにしていました。仕事の進め方は先輩の進め方を取り入れ自分のものにします。効率の良い仕上げから進め方を考える前に先輩のやり方を学んで吸収していきました。その間は短い時間の間にたくさんのことを覚えることができました。私の力ではなく先輩のおかげです。素晴らしい師匠に出会えたおかげで成長が早かったわけです。入社してすぐ尊敬できる素晴らしい先輩を見つけましょう。その先輩があなたの将来を決めることもあるのです。師匠を見せて徹底的に学ぶ。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その15、仕事ができるようになることを上司は口を出している。新人に対しては、上司は何でもうるさいものです。一生懸命に育てよう、大きくなってまいりたいという願いを抱いていますから、あるいは特殊することを挟んでいきます。では、新人が人間に対してはおかしいかというと、そうではありません。新人がうるさいですが、成長した先輩に対してはもっと何でも口を出します。仕事ができない人に対しては、仕事ができるように教育という意味を込めてうるさくなります。しかし、仕事ができる先輩に対しても、仕事を任せるために何でもうるさくなります。むしろ仕事ができるようになることを本当に口を出さないと思ってください。あの件はどうなった仕事の状況を聞かせてくれ。報告書ができたら見せてくれ。チェックをしたい。責任のある仕事を担当するようになると、具体的な仕事のやり取りを行うためさらに口を出さないのです。仕事ができるようになると、上司は口を出しているものなんです。あなたが新入社員として入社をします。以前より上司が何でもうるさくなったと思えば、それだけあなたは仕事ができるようになったということです。仕事ができる人に対して、上司は本当の意味で細かいことまで口を挟んでくるようになるのです。上司がうるさくなったら仕事ができるようになったと考える。新入社員が入社3年間に行われている30のこと、その16、もうこれからは迷わない。社会人からは決断力をつけよう。いつがいいかな、誰とすればいいかな、どっちがいいかな、自分では決められない。迷ったらいる、なかなか自分では決断できないことを優柔不断と言います。あなたも経験があるのではないでしょうか。こうした優柔不断な性格は仕事では障害になります。自分で決めることができないと決断力に欠けることになり、仕事を進めることができなくなります。仕事を進めることは決断の連続です。これをいつまでに誰と協力してしないよという決断の自分でしなければ仕事を進めることができないんです。入社したことは先輩があなたを落として助けてくれるでしょう。ですが、冷たくなります。日本には可愛い子には旅をさせようという決定になります。成長してほしいために自分のことは自分で決めないと冷たくなるのです。自分が決断することで責任などもない始めます。すると、他には迷惑をかけないように自分から努力をするようになり、仕事の関係と変わります。新人では労働者のやる症状には賃金のやるように責任のある仕事を与えることだと言います。その方がモチベーションなくにつながる結果が出ています。仕事をスムーズに進めるために自分で決断する力を持つことは大切です。仕事のモチベーションなくにも大いに効果が期待できるのです。優柔不断は卒業して、これからは決断力を見せる。新入社員が入社3年間に行われる30のこと、その17、自分の体は一つ、問題ができない。仕事の進みは要注意。3倍の体では3倍の速さで成長できる。私は入社したての新人のことをこのように単純に考えていたときがありました。3倍を仕事できればそれだけ大きく経験ができ、身につく速さも3倍にならないものだということです。確かに3倍に立てれば3倍の速さで成長できるという計算通りにある程度いい線まではいきます。今になって考えると半分は正しく半分は間違っているということに気づきます。ある一線を超えると効率より勝率の方が大きな仕事の対応が遅くなってしまうのです。人間はロボットではありませんが、長時間の体では当然それだけ使います。3倍に立てれば確かに3倍に速く成長できますが、一方では3倍に速くされることになるのです。この際を取っていかないと、いずれ衝突してしまうことになり、仕事の進みの穴に倒れることになります。ストレスを溜め、うつ病になったり、燃えつく症候群になったりと、回復が難しい病になりされることになります。 私は以前仕事をしていた300時間の同じ男性と出会ったことがあります。確かに多く仕事を経験していたであって、動きが良くて知識もあり仕事ができる人でした。しかし、彼は仕事の質に乗せついに倒れてしまい、太陽性大腸炎という病気になってしまいました。彼曰く、この病気は完治が難しく、場合によっては一生ならない場合もあるとのことです。その大腸炎になってからは仕事のペースが他の人より早くても、正直に使いやすい体質になってしまいました。仕事を一生懸命しても、健康を失っては意味がないじゃないか。私は彼と出会ってから考え方が大きく変わりました。ただ、一生懸命に働くだけではなく、自分のペースを考えながら仕事をする必要があるのです。私は入社1年半の間は一度も欠勤をしたことがありませんでした。私にとってこれは自慢でした。一日も休まないことは素晴らしいと思っていたからです。しかし本当のことを言えば体調が悪くても無理をして会社に出勤していた状態でした。彼の仕事の質によって健康を失った姿を見て体調不良の時には思い切って体を休ませるようになりました。体が一度壊れてしまっていたらは遅いのです。ロボットは体の取り替えが可能ですが自分の体は一つ。取り替えはできません。ただ働けばいいわけではない。ただ仕事を多くすればいいわけではない。マラソンと同じようにコツコツマイペースが実は一番早いのです。本当に体調が悪い時には危険をするよりも大切なことなのです。仕事の質にはチューズ。新入社員が入社3年間に行われる30のこと。その18、水の量など。こだわりは仕事の障害となる。こだわりは入社をすればすぐ捨ててしまいましょう。特に入社3年間はこだわりは不要と思ってください。仕事をするではこの仕事じゃないとしたくない。この人と一緒じゃないといや。この方法じゃないとダメ。こういうことを友人にあなたはどんな印象を持ちますか。自分が強く、付き合いにくく、一緒に仕事がしづらいと思ってしまいますよね。自分の個性を出そうとこだわりを持っていると、逆に仕事ができなくなります。制限が大きくなり、自分で自分の首を絞めてしまうことになります。こだわりを主張できるのはベテランになってからです。ベテランは仕事の質を上げるために対応する仕事をやる必要があります。しかし、入社したらの新人が自分のこだわりをアピールしてしまうと、制限はアピールすることになります。仕事をすることが回ってこなくなります。誰でも、いつでも、どこでも大丈夫であるように、こだわりを徹底的に捨ててしまいましょう。水のようになるのです。こだわりのない新人はどんな仕事でも喜んで対応しますから、社内からの評価が高くなります。水は相手を選びません。場所も時間もやりません。だからこそ世界中で愛され必要とされているのです。水こそこだわりのない結晶です。入社3年間はこだわりに行わないようにする。新入社員が入社3年間に行われる30のこと。どんなシチュエーションでもブレイクになってはいけない。ブレイクということは新しいレベルの技術という意味です。会社で行われる会では今日はブレイクでもという声が飛んできます。職場で飲み会があるときによく聞かれることです。しかし、やはりいくら先輩にブレイクになってもいいと言われてもブレイクになってはいけないのです。自分の価値を考えず本当にブレイクを接していると後で恥ずかしい思いをしますから十分気をつけましょう。社会においてブレイクは存在しないと思ってください。特に新人はどんなシチュエーションもブレイクはないと思ってほしい。入社したばかりの人がブレイクになると悪い雰囲気になるシチュエーションも私は何度も認識したものです。そんな私も失敗があります。先輩のブレイクを行こうということを信じ、立場を失った先輩には行動して恥ずかしい思いをしたことがあります。アルコールに入っている前に決まりで恥ずかしい行動をやらせてしまい、今思い出されてもおかしい。アルコールに入っている時は仕事に関係してもやはり忘れないらしくなって、会社で顔を合わせることになります。先輩のブレイクも当たり前上のことが、やはり実際はブレイクになってはいけないのです。どんなにアルコールに入っても、ブレイクにならないようにする。新入社最後に大切なこととしてこの話をしましょう。入社して誰もが一度は考えることを仕事をやめようかなという悩みです。仕事の難しさ、注意、ようこそ、多少の違いがあれ、入社して3年も経てば慣れてしまい、スムーズに対応できるようになるのです。社内の雰囲気、人間関係さえ慣れてしまい、むしろ、だらだらしてしまうのです。だから、もう一度ならばストレスになります。次のように考えることでしょう。自分の人生は本当にこれでいいのか。自分の人生を振り返り、間違った道を歩んでいるのではないか、もっと適したことがあるのではないかと考え始めるのです。私も考えたことがありますし、同僚もほとんど例外なくみんな考える状況のままです。ここで仕事をやめる人もいれば、心を超えて大きな人もいます。私の先輩や仲間たちもここで自分の人生を振り返り、転職した人が多くいます。しかし、面白い話ですが、転職先でも始めにあった人には、さらに3年後には仕事になりたくなります。だらだらなり、まだもや自分の人生は本当にこれでいいのかなと考えるようになります。また転職してしまえば、いつまでたっても仕事では仕方がありませんくなるのです。3年目の新進の際は一種の暗問なのです。誰もが遠い道です。誘惑になると最初からやり直しになります。乗り越えることができれば次のステップになっています。責任の階級は誰かに自分の身を出して、さらに大きな仕事を担当できたりします。あなたは入社して同じような病になれば、自分だけ特別なのではなく、誰もが彼を病気なのだと思いましょう。私も当初は自分だけだと思っていましたが、これは誰もが彼ることなのです。また、入社前の人でも今からこの準備を前もってしておくと、いずれその時なければ焦らずに対応できるようになるでしょう。3年目の反応を乗り越える。新入社員が入社3年間に行われている30のこと。まとめ、その1、新人時代こそ一番勉強する。その2、人間関係に生まれて何性格になる。その3、師匠を見つけて徹底的に真似する。その4、仕事の仕方を徹底的に極める。その5、新人は全力をモットーにする。その6、入社してから3年間は貯金より自己投資に切り置く。その7、実績より姿勢を大切にする。その8、一生懸命な姿勢をして自分を磨く。その9、小さな実績を積み上げて大きな実績にする。その10、任された必要なトップになる。その11、上司が優しくなったら仕事ができるようになったと考える。その12、何が言われる前に報告連絡相談をする。その13、毎日ニュースをチェックして世の中の流れをつかむ。その14、社内の人とも交流を持つ。その15、体を通して学ぶ習慣を持つ。その16、上司の指示が飛んでくる前に動く。その17、掃除のために一番早く出社する。その18、新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。その19、どんなアルコールに入ってもブレイクにならないようにする。その20、得意な仕事で仕事ができる範囲を広げていく。その21、ロングアップのために30分早く出社する。その12、失敗を成長へ対処になる。その13、エレベーターより階段を使う。その14、基本言葉は何より大切にする。その15、抽象的な表現を卒業して具体的な表現を実施する。その16、優柔不断は卒業して超えたは決断力を身につける。その17、仕事の質には注意する。その18、入社3年間はこだわりに動かないようにする。その19、仕事は頼まれた瞬間から始める。その30、3年目の関門を乗り越える。